ゆりしげ市長の
ワンダフル沼津。
ゆりしげ市長のワンダフル沼津、今日は後半です。まあ、後半というかですね、急遽後編放送することに決まりまして、先週が前編、今回が後編ということになります。今日はですね、沼津市役所の特別応接室ではなく屋外です。西浦の自然豊かな場所から今日収録した様子をお届けして、参ります。引き続き沼津市長の頼重秀一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
改めて市長、今日はどこで収録しているのか市長の口からぜひともご紹介いただきたいと思います。
沼津市西浦、
はい
はい、まさにあの南部地域自然豊かな、ね、
はい、
ところでございまして、そこに高能学園という学校があったわけですけど、はい、そこを会場として、うん、本日は収録を行う、
はい、
素晴らしいですね。
テントを張っていただきましてね、はい、その中に我々3人、テントの中といっても、うん、結構広い大きなテントでね、
はい、
ソーシャルディスタンスを取りながらお届けしております。で、今日はですね、先週に引き続き現在沼津の西浦で新たな活動をされている YouTuber のマックス村井ことアップバンク株式会社社長の村井智武さんお招きしてお話を伺います。市長のこうついたてを挟んでいらっしゃいます村井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
すいません、前回だいぶ喋りすぎたみたいな。
いやー、でも盛り上がっちゃいましたね。楽しかったですね。
はい、改めて沼津の魅力を我々自身が認識し直す、うん、そんな機会であったと思います。
本当にありがとうございました。よかったです、
はい、今週初めてお聞きになるっていう方もいらっしゃると思うんでね、改めて、
はい、
村井さん今沼津でどういう活動しているのか簡単にご紹介いただけますか。
了解でございます、はい、もともとその沼津の西浦、高能学園という学園があった土地ですね、
はい、
その跡地をちょっとお借りさせていただきまして、うん、でこちらでその情報発信だったりとか、まだまだそんなにできてはいないんですけれども、まあ、地元の人たちとコラボしたりとか、いろんなこう商品開発をまあやっていきたいというその途中というのが、今の活動でございます、
はい、
去年の夏から2020年の8月から山に入っておりますので、うん、まだ8ヶ月か9ヶ月そこらですね、
うんうん、
本当に新参者ではあるんですけれども、沼津2年目ということで、今年はもう沼津を盛り上げたいと、
はい、
なのでこういう機会いただけるのは本当に嬉しく思ってまして、よろしくお願いいたします。
いや、逆に我々も嬉しいですよ ね、
ね、
こんな場所まで提供していただいて、
逆にすいません、来ていただいて本当にありがとうございます。
めっちゃ嬉しいです。私もボーイスカウトにいたもんですから、昔を思い出しちゃいました。
ボーイスカウトにいられたらもう山の中なんかもう、
大好きです、ね。野営とか大好きです。
すごい
ね
え、すごい、
だからね、いつもまあ、市長テンション高いんですけど、はい、今日のワンヌマのテンションはもう異常なぐらい高いですから。
バラさないでくださいよ、そんなこと。
なんか、沼津のその、何か大切な発表とか、うん、これはもうしたいプロジェクトだ、みたいな、そういうものをこう何かやりたいみたいな時は、ちょっと、例えば半日でもいいんで、お時間をちょっといただいて、まあ、忙しいと思うんですけど、半日は、はい。半日とかお時間いただいて、はい、もう野営しながら、
はい、
焚き火運んで、私動画とか何でもお手伝いしますので発信しましょうよ。
いいですね、いいですね。
私むしろ沼津のなんかやってることというか、
はい、
沼津自体のこう活動、あとは行く先もっと知りたいですもん。その勉強不足で、
うん、
まだまだ全然沼津のこと分かんないんですよね。
そうですか、
はい、
分かりました。
教えてほしい。
いろんな魅力がね、
うん、
この自然豊かっていう意味においてはですね、この山の中っていうのもあるんですけど、うん、海もね、
うん、
あります。
海もいいですね、
はい、川もありますんで何でもあるこれがまたある意味沼津の魅力で、しかも首都圏に近いという地理的優位性があるということですから。う
ん、あと、沼津いいものもたくさんあるじゃないですか。ブランドもあるじゃないですか。例えば、はい、私、先々月かな、その JA さんにお邪魔させていただいて、いろいろこう、なんだ、何か一緒にできませんかみたいなことをさせていただいたときに、うん、その、せっかく焚き火で、例えば肉を焼くみたいな動画を撮るんであれば、明日限りを使ってほしい。いや、私、半年以上いて、スーパーでも毎回買い物するじゃないですか。
はいはい、
明日限り知らなかったんですよ。
あ、なるほど。
え、何ですか？で、明日限りは沼津の地元のブランド牛だった。
はい。
え、ごめんなさいと。どこで売ってるんでしょうかと。分かんなかったですよ。っていうレベルです。
なるほどね。
だから、沼津のいいとことか、本当に何も分かってない、勉強不足。だから、知りたいですね。
分かりました。
はい。
共に成長していきましょう。
お願いします。成長してください。
ちなみに明日限り召し上がりました？
いや、まだ売ってるスーパーがその、ここら辺。
ああ、そっか。
そうか。
ぜひね、召し上がっていただきたいですね、必要ね。
私、JA の人に聞かなきゃと思って、明日限りってどこで買えるんですかって。
知ってますから。
あ、知ってます
か？取扱店舗ってのあるんです
か、ね、あ、そういうのあるんです
ね。お肉屋さんとかね。
教えてください、今度。
はい。ぜひぜひ。
バッチリ教えますんで。
お願いします。
まあ、本当にこう、沼津の魅力をね、ご自身で体感していただいて、それをまあ、都内など、本当にいろんな形で発信をしてくださっている村井さんですけれども、はい、まあ、皆さんご存知だと思いますけれども、YouTuber でもいらっしゃいます。
そうなんです。
はい。はい、そこで、ここからは YouTuber についてのお話をちょっと伺っていきたいと思います、ね。
全然喜んでます。
はい。市長、次の質問参りましょうか。
せっかく目の前にご本人がいらっしゃいますから、はい、まあそういう点ではですね、今、師匠の方が話がありました、YouTuber、はい、この職業についてですね、教えてもらいたいんですね。最近ではですね、よく小学生でなりたい職業
ですね、
普段上位の方にいらっしゃるということで、大変注目を集めているところでございますが、まあ、この YouTuber という職業、なぜ習えたのか、まずそのあたり教えていただきたいんですね。
了解です。わかりました、はい。ちょっとこう、昔話というか、歴史的なものに、自分の歴史的なものになってはしまうんですけれども、はい、私が動画を始めたのが2013年です。うんうん、で、社会一般で、YouTuber っていう単語が、その職業的な感じで使われ始めたのは、2015年の中頃です。
はい、
なので、私が動画に関わり始めた時期っていうのは、その動画、で例えばこう収入をとか、はい、動画でこう自己実現をとか、うんうんうん、そういう世界ではなかったです。でまだニコニコ動画とかももう全盛期の時代でして、で動画配信プラットフォームでも別に YouTube 一強みたいな時代でもないです。
なかった。
はい。で私はそのスマホの会社、スマホのメディアの会社をやっているので、うんうんうん、アプリ紹介だったりとか、うんうんうん、いろんなものを発信してきたんですけれども、うん、スマートフォンで遊ぶってなった時に、うん、その2012年にパズル&ドラゴンズっていうゲームが出て、はい、であそこが多分一個の分岐点で、でスマートフォンってそこでゲーム機になったんですよね。もともと任天堂 DS とか、
そういうことですよね。
PSP がゲーム機なんですよ。うん、
なるほど。
はいはいはい。で、スマホがこう、一般的なものになる。日本で2008年に iPhone が発売されたわけですけど、まだまだちょっとオタクのもの。はい、で、それが、当たり前のものに。まあ、LINE の登場もそうですし、そういうパズル&ドラゴンズみたいなゲームが出たこともそうなんですけど、それがこう、一般的なものになった。誰しもが持つものになった。で、うちはその、アプリとかを発信するメディアをやっていたので、当然ながらゲームをやる。だから、私は実はその、タレントになりたいとかそういう話は全然希望としてはなく、もともと会社経営をずっとやってた人間であって、コンテンツ作りをやっていた人間なので、そのブログで書くのと同じように、動画で、じゃあゲームを紹介しよう、アプリを紹介しよう、それがもう本当に最初です。で、それがですね、その、YouTube とか、パソコンからスマホにこう、市場が変わるっていうタイミングだった、はいはい、あとはそのタイミングでこうスマホの主力コンテンツとしてゲームが出てきて、そのゲームがパズドラだったり、はい、あとは各社の思惑がいろいろ合致したときにですね、ちょうど私が真ん中にいて、で、そのパズドラのそのゲーム実況みたいなものを、当時はゲーム実況って文化日本でほぼないですよ。
ね、今ね、
ニコニコの世界だと踊ってみたと
か。アナウンサーがね。
そう、アナウンサーの方もゲーム実況やる時代
です。ゲーム実況をね、フリーランスでやる時代になりましたからね。変わったんですよ。喋りの世界も随分。
2013年って顔出しをしてゲームをするって一人もいないですよ。スマホゲームの実況なんかありえないです。グラフィックの綺麗な。プレイステーションとか、ああいうそのゲームを全画面で映して、声だけが乗っかってゲームをプレイするっていうのが、ニコニコの中のニッチなカテゴリーでありました。
へ
ぇー。ニッチです。
うんうん、うん。
いや、こうやって説明されると非常にわかりやすいんですけど、だいぶ変わったってことですね。
全然世界変わりました。で、私はその、ね、ゲームもそうだし、その YouTube さんからもそうだし、ニコニコさんからもそうなんですけど、そのたまたまこう、業界を、なんか市場をこう、変えたいみたいな、いろんな企業の思惑の時にですね、誰がいいんだみたいな時に、私がたまたまいてですね、私はずっと営業やってたので、物おじせず、別にカメラが回ってようが関係なしみたいな、そういう性格なので、なんかやれみたいな話になってですね、そのパズドラをゲーム実況的にこう、アップバンクの仕事の延長線上でプレイをする、それが本当の最初のきっかけですね。それが、なんかもうその2013年で言うと、本当に一大コンテンツになってしまいまして、
はい、
一番ピークだと5時間の生放送で220万人。
うわ
ぁ、が見る
多いです。はぁ、どうですか？
いや、想像がつかないですよ、その、220万人？
はい、5時間で。多分これ、ニコニコ生放送の歴代記録1位、多分誰も抜けない1位だと思う。
うわぁ、すごい、それだけの人が。
まかりメッセでホールを5個とか全部ぶち抜きで、ステージが私だけ、目の前に1万5000人ぐらいの人が。で、それを私がそのスマホですよ。で、ちょこんとプレイしてるやつを、 その背中にもうバーでかい20メートルみたいなスクリーンに画面出して、
まあ、
みんなが一発してるっていう。
エンターテインメント。
まあ、ワンヌマも100万人ぐらい聞いてるっていうふうに聞きますよね。
そうでしょ。
まあ、ただやっぱ220万っていう数字出されちゃうから。
違いますよね。
まあ、我々まだ半分にも満たないというね。
頑張りましょう。
で、まあ、ごめんなさい、長くなっちゃったんですけど、そういうきっかけで動画の世界に入りまして、で、そのゲーム実況で顔出しで、っていうところで、当時私しかいなかったので、非常にこう、始めたばっかりでも注目をいただきまして、で、2014年です。私が動画始めて8ヶ月後に CM のオファーが来て、で、それがその好きなことで生きていくっていう今の YouTube のキャッチフレーズになってる、あれの、日本で、アメリカから2年越しに実は来た、キャンペーンなんですけど、それの第1弾でヒカキンさん、マックス村井さんって言って白羽の矢が立ちまして、で、それが CM2014 年。日本のその第1弾ですね。でもその時でまだ YouTuber って単語ないんですよ。
ああ、まだなかったんだ。
まだないんです。動画を配信して生計を立てるって考えてた人いないです。だって動画の収益じゃなくて、やりたいからやってたんですよ。で、私も会社の事業として情報発信をしてコミュニティをファンをっていう、そこのためにやってたんです。だから YouTube の収益のためにでやってないです。
なるほど。
ただその1年後ぐらいにですね、Google さんがどんどんこう、はい、その配信者、クリエイターに対して、広告収益をどんどん分配するよっていうところを、どんどん厚くしてきたんですよ。で、気づけば動画の収益だけで生活できんじゃねって、2010年になり始め、
はい、
で、それが、もう職業としてっていうのが15年なんですね。
でもそれを考えますとね、今2021年でしょ、だこの6年の間にですよ、短い期間の間にガッとユーチューバーの世界っていうのは変わったっていうわけですよね。
顔出し、誰もが顔出しをして、その1億総クリエイターじゃないですけど、みんなが動画を撮る。YouTube じゃなくても Twitter でもいいし、インスタでもいいですけど、みんなが気軽にライブをする。そんな世界はなかったですよ。
まあ、ツールっていう意味においては、どんどん、新しいものが出てきて、今までは存在しなかったような、そういうものを活用することができるっていう、そういう進化の、まあ、影響っていうのもやっぱありますよね。
ありますね。
ねえ。
ただそこが、企業が参入するでとどまらず、その、もう別にどこに住んでても動画を撮れて、かつそれで収益化ができちゃうわけじゃないですか。っていう風なところまで作ったっていうのは、その本当に Google さんとかの宣伝をするしたいわけではないんですけれども、やっぱ彼らがそのなんだ広告ビジネスを展開し、
はい、
それをクリエイターにも分配をするという仕組みを作った、それが本当にでかいです、自分は想像できなかったです。その、13年に始めた時にこんなことが起こるっていうのは全く想像せず、本当気軽に動画を始めました。まあ会社の一環でやるか、みたいな。
でもそのおかげで多くの人たちがより幅広い情報っていうのをね、まあ瞬時にキャッチする、そういう機会を得ることができたっていう意味においては、すごいですよね。
とんでもないですね。
近い世界になってきたっていうのかな。
またスマホの発展も大きいんじゃないですかね。
そうですね。
ビデオカメラとか専用の機器買わなくても。
全くそうですよね。
だって若い子、はい、iPhone で撮影して、iPhone で編集して、YouTube に動画上げてますよ。
そうですね。
私みたいな世代だと、いや、編集スマホじゃ無理だよ、みたいな。パソコンじゃないと無理だよ、みたいな。なっちゃうけど、パソコンで編集するのじゃなくない、ね、みたいな世代が下から来てるから、時代はもうますます変わりますよ。
ね、
デジタルネイティブってこのことだってやつ
が。そうですね、まさにそうですね。
も
う、
なるほど。
でもそれで生活できちゃうんですよ。
そうです
よね。それ憧れる職業になりますよね。
いやー、どんどんでもこう、時代は変わっていくんだなーと、お話を伺いながら感じてきたわけですけれども、これからの時代、今後、村井さんがどういうね、活動をしていくのかっていうのも気になるところですよね、市長。は
い、もうここまで沼津っていうことを熟知していただいて、まあまだまだ料金があるってお話はしてますけどね、それに愛というものね、ものすごく感じるんですね。まあ我々は地元愛とかですね、沼津愛とかっていう話をよくするんですけどね、そういうものを持っていらっしゃる、中においてですね、今後、この沼津っていうことをですね、まあぜひとも活用していただきたいんですけど、どんな活動していくのかなっていうことがですね、すごく気になりました。
ありがとうございます。はい、私のこれからの活動は、もう本当に沼津の皆様のご協力とか一緒になって何かをやるみたいなことがとてもやっぱり必要となってくるので、これは逆にこのインタビューに答えるというだけではなく、聞いてくださっている皆様にそのアピールをしたい点でもあるんですけれども、その この沼津の、クズラの、高能学園という跡地で、うん、で私たちはそのメディアの企業ですので、その発信をする、はい、でこれ一つ柱です、うん、でもう一つはもう商品開発をして、うん、メイドインジャパンを世界に打ちたいと、この日本軸です、でその発信のところからで言いますと、うん、そのまあ、この高能学園の跡地自体がですね、そのみかん農家さんの真ん中にあります、で農道です、はい、で道がその整備されているわけでもないので、はい、まあ、そこは一つちょっと制約、ただその制約は逆にうまく使いたいと思っていて、その誰しもがこう来れる場所ではなくて、その私たちがこう呼ぶその文化人なり著名人なり、まあ、そういった人をですね、はい、もう1日1組ということで、この3万1000坪の土地をもう独り占めで一緒になって語らって、でいろんなその夢を見せるでもいいし、もしくは自分がこう苦労したり失敗した経験、炎上だったりとか、そういった話をするでもいいし、まあ、そういったものをその YouTube だけに限らず、今のプラットフォームで、まあ、今の若い子たちに発信をしていこうっていうのは一つ軸だと思っています。だからいろんな人をここに呼びたい。で私はここの山にスタジオとして名前もつけたいな、どこどこスタジオからみたいな名前もつけたいなって思ってるんですけど、すごい悩んでってまだ決めきれてないんですよ、で今のところあの沼津スタジオ丸っていう、まあ、本当にあの、はい、何のひねりもない、うん、シンプルな、まあ、ただ逆にシンプルな方がいいかな。
いや沼津としてはありがたいですよね。
そうですね、
沼津って名前が入ってますからね、
まあ、沼津スタジオとか、あとはクズラ、クズラ、あ、アクセントがクズラだったかな、正確なアクセントまだ分かってない、まあ、そういうその地元の名前をつけた上でスタジオにして、でここにいろんな人を招いて発信をしていきたい。でそのいろんな著名人とかっていうだけじゃなくて、はい、その地元のその名士の方とか、商業界経済界で活躍されている方と一緒に何かをやって、でそういう人たちがもうここで何をこう頑張ってんだとか、そういう昔話でもいいし、いろんな話をしたい、発信をしたいって思ってます。あの自分今年40になるんですけれども、やっぱりそのインターネット世界の中でそのバラエティとか、そういうそのちょっとこう綺麗なこうキラキラしたようなところっていうのはもう若い子がいくらでもいると思うので、まあ私はもうそこはいいかなと思っている、だからちょっとこう落ち着いた大人な感じの発信をしたいっていうのが一個ですね。
大人の感じ、
大人の感じ、
なんかいくつにもなっても、ね、自分がなんかキャッキャウフフしてる場合でもないなと思うんですよね。だってこれだけの舞台があってキャッキャウフフしてる場合じゃないなと、もっとなんかいろんなものを背負って仕事したいなって思うと、あといろんな人巻き込んで仕事したいなって思うと、なんかもっとこうちょっと落ち着いた風貌というかね、あの変化が自分にも必要だなと思ってます。でもう一つはその商品開発で、先週もお話しさせていただいた、そのお隣さんと一緒にみかんジュースを作るとか、これはもう私はすごく嬉しかった。あの実は原価がもうすごくかかっちゃったんですよ。一本のみかんジュースにあの 1.5 キロのみかん、
ね、手むき、お話でしたもんね。
はい、あの正直企業としてあの利益が出れるというかね、そのなんかうまく回せるものじゃない価格帯で一旦作ったんですよ。これご挨拶だったんです、自分にとっては。地元の人とこうやって1個アウトプットできたっていうご挨拶だったんですよ。でこっから先はもうもっともっと沼津と絡むと思うと、なんて話聞くのは、レモネードを最近推してるとか、
世界的なシェフがですね、このレモネード大変評価してるって話もあります。
あ、この沼津のレモネード。
その通りです。
あ、そうなんですか。
はい、で、あの、例えば、地元は、沼津はですね、バーの街で有名でして。
知ってます。存じ上げております。
それで、このレモネードをですね、活用したあのバーもございまして。
あ、そうなんですか。
あるんです。これが大変美味しゅうございます。
それは、行かなきゃだな
ぁ、はい。そうですか。じゃあ今度ご紹介させていただきます。
ぜひ、はい、ぜひお願いします。はい、行きたいなぁ、
はい、あるんですよ。
そういうのはもうすっごく興味があって、そのレモネードとか、その自分がどう関わるのかわかんないんですけど、その明日限りとかは、うまくこうね、関わり方接点作りたいなとか、あとはなんだろう、結構地元の方言ってくださってるのは、そのタレ？
タレ？
例えば豚丼とか、そういうその名物となるようなお弁当を一緒に企画しないかみたいな。で私は結構日本全国あの巡業も含めてあのイベントも散々飛び回ってるので、例えば函館とかでいうあの焼き鳥弁当みたいな、その今そのコロナ禍 って、やっぱりみんなテイクアウトが多い。で自宅でそうどう食を楽しむかって、やっぱすごくあると思うんですけど、結構いいお店がやっぱりいいものを作る。当たり前ですよね。それはそれで一つ市場だと思うんですが、なんかもっとこう、地方からフラッと来た人とか、その新幹線で駅弁感覚でとか、なんか焼き鳥弁当って400円ぐらいなんですよ。どっちかというと、なんていうのかな、その、ジャンクフードとは言わないものの、なんか中学生が家に部活帰りに一回食って、家帰って弁、あの飯食うみたいな。
ああ、はい、はいはいはい。
なんかそのノリ、そんなどっしりとしたものじゃないんですよ、ね。なんかそういったものとかで何か名物的なものを一緒に作りたいなっていう話をいただいたりとか、深海魚で何かできないかなとか。
あ、いいですね、はい。売り出しますんで、
ね、すごい深海魚水族館とか、はい、もうやっぱ中心の一つじゃないですか。あとはそもそもその中部地方も含めた漁港である沼津港がそもそもある。
はい。
これもなんかできることないのかなとか、あとは私あれですね、あの〇〇っていう地名がついたお土産、
はい、
で実は昔からずっとやりたくて、また鎌倉に住んでいたことがあるんですけど、神奈川県の鎌倉、鎌倉だとあの鳩サブレ、鎌倉鳩サブレ、東京だと東京バナナ、まあ、北海道だと地名はついてないものの白い恋人とか、代名詞となるお土産ってありますよね。
はいはいはい、
私沼津って言った時にあのノッポパンなのか、
はい、まあ、ノッポパンはかなりメジャーになりましたね。
ね、大メジャーですよね。はい、その静岡全域で考えた時も浜松のうなぎパン、
はい、ありますよね。
ただ沼津って何なんだろうが、実はまだ私自身分かってないんですよ。
うん、
でこれをそのよそ者が勝手にって言うと、やっぱりそれはイメージ悪いと思うんですよ。あの地元の人からしてもやっぱり面白くないと思うんですよ。ここはやっぱり絶対一緒になってなんか手伝わせてもらうのか、今主催者として旗を振るのか分かんないですけれども、そのいいその関係値をちゃんとこう測った上で、一つプロジェクトはやりたいなは夢ですね。ここの土地でやりたいことの一つ、沼津まるまる、一周回って羊羹なのかもしれないです。私が作りたいものを無理やり皆様に協力いただくのか、今のレモネードみたいな話は逆にもう知りたくて、はい、だったらもうレモネードで戦えるものとかを時間かけてゆっくり作れませんかとか。
そうですね。
で、はい、今その自分がこう借りてるこの高等学園の山の中でも、そのみかんを植えたいとかあったりするわけです。
はい。はい、
じゃあ今からみかん植えようっていうと、その6年、うん、7年っていう先だなって。ただそれも必要なことだと思うんで、実はみかんをこう植えようとか、そういうプロジェクトも始めたい。
なるほどね。
お茶を植えるもやりたい。
あ、
自分たちだけで植えて収穫できるのはたかが知れてる。だから当然地元の皆様のお茶畑とかみかん畑の皆さん、協力いただかないと何もできない、それはもう JA さんと一緒にやるのかもしれない、なんかそこはですね、まだあの決めてはないんですよ、形は。ただ今年こうやっていろんな方とこう交流ができるようになってきたので、はい、あの設計して来年再来年やりたいな、
なるほどね。
なんかいろいろこうお話伺っているとこんなこともあんなこともって、なんかこう夢があって
すごい、
ね、私たちとしてはすごくありがたいというかね、はい、
あの我々も持っている材料っていうのがいっぱいありますし、そういう点においてはですね、あの海山川って先ほどありましたけど、こういうところから取れるあの特産品なんかもたくさんございますし、それで例えばその、そういうものをどうやって活用していったらいいのかっていうことはやっぱり現地にいる人たちの思いもあるかと思いますけど、やっぱり外からの視点っていうのは、ね、結構大事かなと思います。そういう点では、まあ、この地域を訪れていて村井さんもそうですけど、沼津の良さということを認識していただいて、あ、それが沼津の良さだったんだということを沼津市民が改めて確認したり知るという機会になったりすることもあるもんで、そのあたり の, その新しい、まあ、流れとか地とかっていうのをです、ね、入れることによる、まあ、新たな、まあ、文化じゃないけどそういうものを創造していく、そういうのっていうのはです、ね、これから本当に生き残りをかけたっていう、まあ、農業に関してはです、ね、特にそういうの状況になってくると思います。そういう点 で, です、ね、僕らの持っているいろんなものもありますし、地域の方々が持っている素晴らしいものもございますので、そんなことをですね、うまくミックスするようにね、
ね、
そんな機会ができれば大変ありがたいかなと思いますね。
は
い、
あと私これだけはやりたいなとか思うのは、やっぱり楽しくやりたい。はい、
あ、そうですね。
うん、仕事でやりたい。
何でもそうですけど、楽しくないとね。
楽しくないと絶対ダメ。
はい、ですよね。
あと誇りを持ってやりたい。
いい言葉ですね。あのノアズもですね、誇りっていうのをですね、ものすごく大事にしようということで、その施策の柱の中にその誇りっていう、シビックプライドをですね、しっかりと入れてやらさせていただいてます。
いい話、ごめんなさい、勉強 しきれてませんで
した。いやいやいや、とんでもございません。そういうことを共有できるのは嬉しいなと思います。
もういい場所ですから、 もうここで楽しくね、プライド持って誇りを持ってやれたら、 そうですね、そんなにいいことはない、
うん、そう言っていただけると本当にありがたいですね。はい、
あとあれですね、高能学園、はい、あのクラーク博士とかもやっぱりゆかりがあって、
そうなんです、
ボーイズビーアンビシャスの石碑のところで私たちも活動してるんですけど、
はい、
なんか沼津市内の学校に結構ボーイズビーアンビシャスが掲げられてるのは、その高能学園がきっかけなんだって、うん、実は結構いろんな人に言われて、はい、で、あ、そんな場所で私たちは今やってんだ、うん、はい、で改めてその高能学園のそのなんだこの土地に与えた影響みたいなものって結構感じるんですよ、頻度高く、
はい、
なんかその本当に地元の方によくしてもらってるみたいな話も、その高能学園の場所でやってるからってのもすごいでっかいんだろうなって思ってて、だからそこはちゃんと忘れずにやっていきたいですね。
ありがたいですね。学校教育とかっていう意味において、今高能学園の話が出たんですけど、たまたま沼津においてはですね、沼津町っていうのがあって、そこに明治の時代に沼津兵学校っていうのを徳川家が作った施設学校なんですけど、留学するなら沼津へって言われたような最高の教育機関があったんですよ。
うん、マジですか。
そうなんです、はい。まあ、そういう意味で、その教育っていうことに対する思いっていうのはですね、脈々とありまして、で今の、教育の中においても、その誇り高い、あの、町を作る、沼津を作るということで、高き志を持った人づくりっていうのをですね、掲げさせていただきます。だからその、志とかですね、誇りとかっていうのはすごく大事でして、で、そういう意味においては、そういう優れたものがこの地域にあったんだよっていうことをですね、再度見直すっていう、今、いい機会かななんて思ってですね、だから今いろいろとお話をいただいた活動の中においてはですね、そんなところもですね、まあ、ジョニーとマッチングすることができるのかなと思ってるものですから、ものすごく嬉しくなっちゃいます。
ちなみに私の今の沼津の、はい、主な情報源は市長のフェイスブックですよ。
ゲゲそれはもう責任重大だな。これは
リアルにテイクアウト の、 そのお弁当をすごく、発信されてるじゃないですか、
は
い、
もうね、皆さん頑張ってるんですよ。
いや本当そう思う、
ね、だからもう
大変な時期
だからもうね、だから少しでも、あの、情報発信させていただこうと思ってやってるんですけどね。
はい、私、あれがね、
していただいてるんですね。
いや、あれが一番の私の今の沼津の情報収集。
うわ、これほん
お世辞でも何でもない。
ありがとうございます。
リアルに。
頑張らさせていただきます。まあ、それはお互いに共有して。はい、ありがとうございます。
もう本当に時間が足りないぐらいお話進めさせていただきましてね。
はい、
もう今度は第3弾やりたいぐらいなんですけど、そろそろお時間ということで、またはい、ぜひ沼津のためにというか、まあ、沼津と一緒に、こう盛り上げていただいて、
うん、そういうのができる、
市民の皆さんとね、地域の皆さんと一緒にまた盛り上げていただいて、はい、情報発信にお力添えいただければありがたいなと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございます、
はい、
今回のゲストは沼津の西浦で新たな活動をされている YouTuber のマックス村井ことアップバンク株式会社社長の村井智武さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。